説教主の前に進み出る鈴木光牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。今日はですね、総会があるということで、また、前の方のところがね、数日前に変わってますけれども、新年度の新しい聖句が与えられています。でそれを、特に覚えて、歩んでいきたいなというふうに思います。でその、前のところに出てますけれども、今年度のテーマ聖句はこれですね。詩編100編の2節のところ、じゃあみんなでちょっと読んでみましょうか。詩編100編2節まで一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。詩編100編2節。はい、そうですね、この御言葉を与えられて、そして主の前に進み出るということで、一緒に歩んでいきたいなと思ってます。で今日は、まさにこの節が入っている詩編100編のところを、ご一緒に見ていきたいなって思います。で実はですね、この詩編100編の頭のところって数年前、もうひょっとしたら数年前じゃなくて十数年前なのかもしれないですけど、前は礼拝の、最初 の招きの言葉で使っていたりしたことがあるんですよね。だから、結構馴染みがあるっていうか、そういう聖句だと思います。で、実際その招きの言葉でも使われていたことから分かるように、おそらくですね、この詩編は内容的に多分礼拝の、最初の方で、一緒に歌ったりあるいは祈ったりする、そういう詩編だったんじゃないかなって想像ができます。そういうことで、主の前に進み出るっていう時に、礼拝をするっていうことであったり、あるいは他のことも含めてであったり、どんなメッセージがあるのかな、そんなことを思い巡らしながら今日の箇所を一緒に見ていけたらと思います。さあ、じゃあ早速読んでいきましょう。詩編の100編1節から3節、参加感謝のためにから含めて一緒に読んでみたいと思います。100編の1節から3節を読んでみましょう。いきます、せーの。参加感謝のために、全地を主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。はい、こういうふうに書いてます。今も言いましたけれども、ここを見てみても、礼拝の招きの賛美なんだなっていう感じがしますね。今読まなかった4節、後で読みますけどね、主の門に進みとか主の庭に入れ、神殿の、礼拝に集まってくるような、そういうイメージがあると思います。要は神様の民がみんな集まってきて一緒に礼拝する、そういう詩編の100編です。そういうわけで、ポイントはですね、主の前に進み出る礼拝、まず礼拝の喜びを私たちは味わいましょう。これを新しい年度一つのテーマとして歩んでいきたいと思います。繰り返しますが、新しい年度は主を礼拝する喜び、主の前に進み出るって主を礼拝する喜びなんだ、このことを一緒に受け取っていきたい、味わっていきたいな、そういうふうに思います。で皆さんはですね、こうして毎週礼拝に集まってくるわけですけれども、それはどんな感覚でしょうか。またどんな意味があるでしょうか。長く信仰生活を過ごすと、だんだん礼拝に集まるということは習慣になってくるってね、ところがあると思います。それはそれでね、恵みだと思います。なんか気がついたらここにいる日曜日っていう、それはそれでね、いいなって感じがしますけれども、でも習慣になりすぎちゃうと、単なる習慣っていうふうになっちゃうと、本当の意味でね、礼拝の恵みっていうのを味わえてないってことになるかもしれない。じゃあ今読んだところには何てあったか。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ、こう書いてあるわけですよね。まず第一に覚えたいことは、私たちの礼拝、私たちが礼拝するということは私たちにとって最高の喜びなんだということですね。礼拝は喜びなんだということ、このことをまず最初にもう一度確認して受け取りたいと思います。特にですね、じゃあその喜びって何なのかって考えてみると、やったっていうのとはちょっと違うかなっていう感じがしますよね。 礼拝だ、わあやったーっていう感じではないかもしれないですよね。まあ、そういう時もあると思いますよ。今日は礼拝だ、楽しみだな、ウキウキワクワクってきて、わーい礼拝だっていうこともあるかもしれないですけども、まあ、必ずしもそういう、なんて言うんだろう、こう喜びっていう時にこうパッと思いつくようなね、わーいわーいっていう、そういう喜びばっかりではないかなと思うんですよね。 でも確かに私も礼拝に集ってくる時に、そして礼拝始まる時に、ああ礼拝なんだってこう何とも言えない喜びっていうのがあるなって、そういうことが本当に多くあるんですね。まあ、今朝もちょうどですね、第一礼拝の時に礼拝が始まるにあたって、本当にね、第一礼拝の始まりのところで私よくそれを感じるんですけれども、あ、これから礼拝するんだなって思って、なんだかこうふつふつと喜びが感じてくるって、そういうことがあります。朝起きた時はね、そんなことないんですよ。それもどうかなと思いますけれどもまあ目覚ましが鳴って、でうって起きて、でそうすると朝は辛いって言ってなかなか体が痛くて起きれないとか言ってですね、そういうことがあるんですよね。で、ああそうか、でも今日は礼拝の日だから起きなきゃ、えいって言ってこうやって起き上がって、で朝の準備をして礼拝に来るんですよね。まあ、でもこの、まあね、第一礼拝が私最初の礼拝だから、まあ、第一礼拝ね、始まるところで立つと、ああこれから礼拝をするんだなって、ああ神様はここにおられるんだなって、まあ、そう思うと、なんだか不思議に、だからそれってわーいわーいって喜びとはちょっと違うんですよね。だけど何なんでしょうね、言葉にできないことを言葉にするのが仕事なんでしょうけども、できないから、皆さん一緒に感じてもらえばいいんですけどな、神様の前に進み出る喜びですよね。それがあるなっていうことを、毎度感じさせられます。でそれは何かなって考えてみると、続く3節のところでこういうふうに語ってるんですよね。こういうふうに、言っています。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。確認するように言ってくれていますね。私たちが礼拝に集まってくるのは、礼拝するといいからではないんですよね。礼拝、別に礼拝なんかしなくたって生きていけるけど、まあ、より良くするために礼拝にも行っておこうかっていうものではないんですよね。むしろ礼拝は主の前に進み出るっていうのは、私たちを作られた方、私たちの主である方、私たちを私のものだって言ってくれる方、その方の前に進み出るっていうことなんですよね。その方にお会いする、その方の前に一緒に集まってくる、それが礼拝で喜びなんだって。私たちを作られた方で、私たちの主である方の前に立つときに、本当に私たちは本当の意味で生きられるって、そういうことだと思うんですよね。だから、まあ、信仰と同じですけれども、それはオプションではない、礼拝できたらいいっていうものではなくて、礼拝がなければ本当の意味で私たちは生きていないって、生きられないって、そういうものだと思うんですね。体は、心は、何とかかんとか生きていけるかもしれませんけれども、私たちの霊は生きない、それが礼拝なんだなって私は思います。主の前に立つときに、主の前に進み出るときに、私たちは自分が誰なのかを本当に知ることができます。それがなければ、私たちは本当の自分の姿を全く見ないまま過ごすことになります。まあ、今新しい年度に入って、まあ、4月からがね、日本では新しい年度に入って、でそうすると私はここ数年は大学 の授業の働きなんかもあるので、それが始まってくるんですよね。でも毎年度結構新鮮だなというふうに思います。で学生たちのほとんどは、クリスチャンの人たちではないので、まあ、クラスに1人いたら多いぐらいな感じですから、9割9分じゃないかな、まあ、でも多分9割9分だと思います。それぐらいほとんどみんなクリスチャンではない。でそうするとですね、ほとんどの人たちは、聖書の話って聞いたことがないですよね。でだから、そのみんなに話すのはすごく新鮮で、また同時にそれを話すときに、まあ、深い感動を覚えます。一番最初にお話しするのは、まあ、ほぼ決まってですね、神様がこの天地を作られた話ですね。聖書の書き出しはこうなんだよって、初めに神は 天地を創造されたって、そう言って始まるんだっていうことですね。神様が始めたからこの世界があるんだって、天も宇宙も、天って宇宙、地も私たちの住んでいるこの地上も、全部神様が始めて始まったって、すごいことだなって、まあ、私も感動を持って教えますし、まあ、みんなも結構しっかり聞いてくれますこのあたりの話は。まあ、聖書は教えてるんだよって言いますけどねまあ私はそう信じているってことですけれども、でもこの世界が神様が初めて始まったって、だから私たちがいるんだって、まあ、その話はだんだん続いていくわけですけれども、まあ、そのことを、まあ、逆に言えばほとんどの人は知らない、そして私たちは知った、私たちはどこから来てどこ行くかわからない、なんか偶然の産物でいるものではなくて、主がおられて初めてこの世界はあり、主がおられて私たちは素晴らしいものとして作られてあるんだって。あなたはなぜいるのか、あなたはどうして存在しているのかって、それを神様の前に立つときに初めて私たちは本当に知るんだって、それなしには私たちはないんだって、まあ、そのことを主の前に立つときに私たちは知るわけですね。またそれに連なることですけれども、神様の前に立つときに私たちは本当に自分の欠けているところが満ちていくって、満たされていくということを本当の意味で経験していくわけですよね。それは他のものでは満たされない私たちの内なる欠けですね。日曜日に別に礼拝に来なくても他のことはできる、他のことで心は満たされるかもしれない、他のことで、この1週間の疲れをこれで癒そうってできるかもしれない、だけどあなたの欠けた霊は、あなたの欠けた部分は神様によってしか満たされない、それが私たちの姿だと思うんですよね。主の前に立つときに私たちは私の欠けているところが満たされていくって、そのことを経験していく、お、満ちてきたぞって、そういう感じで感じないかもしれないけれども、でも確かにそれは私たちが必要なものって、それを私たちは気づくのだと思います。礼拝はした方がいいものではないですね。私たちが本来の意味で生きるならどうしても必要なものなんだっていうこと、そのことを覚えたいと思います。それは、これ説教ですけど、説教で言ってるわけ、説教して言ってるわけじゃなくて、生き生きとしたものなんですよね。本当に喜びに満ちたもの。それはわーい、何度も言うようだけど、わーいわーいっていうような喜びじゃなくて、わーいわーいっていうような生き生きとしたものもあるけど、そればっかりじゃなくて、もっと大きなもの、もっと大きな私たちの根源に関わるような、そういう喜びや命なんだって、まあ、そのことをもう一度覚えたい、そして経験していきたいな、まあ、本当にこの1年間それを私たちは経験していきたいなって思います。主の前に進み出る、その礼拝の喜びを私たちはたくさんこの1年間も味わっていきたいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は4節5節をご一緒に読んでみたいと思います。4号ですね、行きます。せーの。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆を讃えよ、主は恵み深く慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ。はい、こう書いてあります。2つ目にまあ、テーマとしてというかポイントとして、この主の前に進み出るという時に考えたい、覚えて歩みたいことは、主の前に進み出て、そして悔い改め、許しを体験しようということなんです。悔い改めて許しを体験するということ、神様の前に立って、でなんでそれなのかっていうと、まあ、今読んだ5節のところでこういうことが書いてますね。主は恵み深く慈しみは常しえだってこう言っています。主は恵み深く慈しみは常しえに、恵みと慈しみ、この言葉が出てきますね。で、まあ、慈しみっていうのはですね、まあ、私の理解ではですけど、旧約聖書でいうところの愛ですね。まあ、旧約聖書の中だとあんまりね、愛っていう言葉そんなに出てこないんですよね。新約聖書の方が圧倒的に多いんです。でも慈しみって言葉がたくさん出てきて、その意図しているところはですね、まあ、この一貫している聖書の中での神様の愛だって まあ、そういうふうに私は読んでいて感じるんですね。主の恵み、慈しみ、主の恵みと愛、ここから私が連想したのはイエス様の十字架なんですね。イエス様の十字架の恵み、イエス様の、まあ、許しってことですよね。そしてそこに表されているイエス様の十字架の愛ということなんです。他の聖書の箇所でこういうふうに書いてます。これ開けなくて結構です。エフェソの2章のところで、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。こういうふうに言っています。私たちは一方的にイエス様の十字架によって許されて御前に集うことができるものとなっている。ここに私たちはもう一度、立ちたいと思うんですね。私たちはイエス様の前に立つにふさわしいものにもうされちゃってる、なってる、この一方的な恵み、許し、これを覚えたいと思います。4節のところでは、さっきもちょっとだけ言いましたけどね、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って、主の庭に入れって、こういうふうに書いてます。まあ、主の門を通ってね、神殿に入っていくんですよ。主の庭ってその神殿の中の一部ですよ。そこに民衆は集まって礼拝をするんです。でもこの場所って、その神殿の中って本来はですね、主の民しか入ることができない場所だったんですよね。主の民以外この礼拝の場所に入っていくことはもともとはできなかったんですね。主の民、神様の民だけが特別な礼拝する権利を持ってた。それが、この旧約聖書の時代だったわけです。しかし今私たちは違うって、いつでもどこでも、そしてこの場所においても礼拝を捧げることができる、礼拝に集まることができるということです。私たちはただ恵みによって、神様が一方的にそうしたかったので神の民とされてるっていうことです。私たちは聖なる民なんですよね。神様の清い一員だってそう言われてるんです。私たちは、まあ、内面はそこまでじゃないってよく知ってます。私たちが何しろよく知っています。でも神様の目からそうなんですよね。聖なる民とされてるんです。それはどうしてかっていうと、イエス様の十字架によってなんですね。イエス様の十字架の時、イエス様が息を引き取った時、福音書に書いてますね、神殿の幕が真っ二つに裂けた、そう書いてあります。それは一番奥の部屋、至聖所、神様と人間を隔てるその幕が破れたということですね。私たちはあの瞬間からイエス様が十字架で全部の罪を負ってチャラにしてくれた、その時から私たちは聖なる民になったって、もう神様の目の前で立っていても滅び去ることのない清い民、清い民になったって、それが聖書で語られていることですね。イエス様の十字架によってそれが起きたんです。イエス様はこういうふうにも言ってます。私は門である、私を通って入る者は皆救われるって。私は門である、私を通って入る者は救われるって。私たちはイエス様の十字架を通って、そして神様の前に立つことができるものになったということなんですね。大切なポイントは、このイエス様の御前に進み出て悔い改めて許されるものになりましょう、許しを受け取りましょうですね。許されていることを受け取りましょうって、そのことを覚えたいんですね。まあ、一般的にですけれども、罪の話、悔い改めの話、なんだか重苦しくて嫌な話だなって思われることがたくさんある。なんか暗くて辛そうな話だなって、できたらそんなの見ていたくないよって、人間の暗い話なんか聞きたくないよって、もっと明るく盛り上げていこうぜ、ハッピーハッピー、そういうふうにして明るく楽しくやっていこうぜって、そう言われるかもしれないけど、でも私たちは逆だって知ってる。そこに光が照らされて初めて私たちは本当の意味でハッピーになる、本当の意味で光を取り戻す、明るさを取り戻していくことができるんだっていうことですね。そこに幕をかけて見なかったことにしていくときに、私たちの奥底にはずっと暗闇がある、ずっとあの重い岩がある。だけどイエス様は一瞬にしてその闇を照らしてくれた、イエス様は一瞬にしてその岩を動かしてくれた。これが 私たちに与えられているものなんですよね。私たちがこの罪を本当に許されていくときに、イエス様との関係が本当に深まっていくんですよね。私が連想したのはですね、ルカによる福音、これも開けなくていいです。なぜなら来週開けるからですそんなつもりなかったのに、さっきあれなんかさっき この話最近僕見たなって思ったら、来週のために用意してたから見てたんですよね。やってしまったと思いましたけれども、私が連想したのはそのルカの7章36節からのいわゆる罪深い女の話の場面なんですね。罪深いあるご婦人が出てくる、そういう出来事の記録です。それはどういう話かっていうと、来週話しますからね、簡単にだけしますけれども、イエス様があるユダヤ人のリーダーから招かれて食事の席に行くわけですよね。でその人はちょっとね、どんなもんか試してやろうじゃねえかって、それぐらいの気持ちで呼んでるわけです。でその席に着くと、でそうするとそこに、罪深い女としか表現されてないんです、聖書の中で。それしか情報がない。 どういう罪深いのか分かんない、でもなんかね、周りの人たちがみんな知ってて、ひそひそあいつああいうことしたんだぜって言われてるような、そういう人なんだと思います。でもその人が入ってきてずっと泣いてる。そしてイエス様の足元に行って涙でその足を濡らして、髪の毛で拭って、そして香油を塗るって、この不思議な行動を始めるんですよね。その時にその招いたユダヤ人のリーダーは思った。あのイエス様って気づいてないのかなって、あの女罪深い女なのに自分に触れてるのがね、どんなやつかって分かってないんだって、へんって思ったんですよね。それでイエス様は何て言ったかって彼に言うのは、ねえ質問があるんだけど、たくさん例えば借金があって許された人と、ちょっとだけ借金があって帳消しにしてもらった人と、どっちが、その許してくれた人のことを愛すると思うって聞くわけですよね。その、へへんって思ってた彼は、それは大きく帳消しにされた方ですかねって答えるわけですよね。そうだねってイエス様は言うわけです。君は私のことを招いてくれたけれども、家に来たけど、当時はねそうやってサンダルでみんな外歩くから、どっか招かれていたら大体こう洗う水が出てきて洗うわけですよね。それも出してくれなかったねって。だけど彼女をご覧って、彼女ずっと入ってきて泣きながら私の足を洗ってくれたよって、彼女がこうしているのは彼女がどれだけ大きく許されたか、そこが現れているんだって、こう言うんですよね。もっと正確にね、聖書の言葉で言うとこういうふうに言います。この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる、許されることの少ないものは愛することも少ないって、こう言うんですね。私たちはイエス様に許されてるんですよね。それはものすごく許されているというか、全部許されているんですね。でこのことは私たちが罪の話なんかどうだっていいぜって、許されているとか許されてないとかどうだっていいぜって、そんなことは考えたくもないし見たくもないって言ってる間はあんまり分かんないんです。だって許されるものを見たくないから、その許されていることも分からないから。だけど私たちが本当に許されているってこと、そこを光照らされたときに、その罪のことが分かれば分かるほど、どこまでも許してくださるイエス様の愛っていうのが分かっていくんですよね。しばらく前に私の友人 の宮地先生が来てメッセージをしてくれたときに、ちょっと図を出してね説明してくれたことを思い出します。こう罪の大きさ、私たちの汚れは分かれば分かるほど十字架は大きくなっていくっていう、そういう図なんですよね。これは不思議なことだと思います。私たちはものすごく愛されてるんですよ。私たちには確かに良くないところがあるって、神様との関係も壊れてるって、だけど丸ごと私たちは許されて受け入れられたって、それは愛されているっていうことなんですよね。そこに私たちの光が当てられたときに、本当に愛されていることが分かるって、ますます分かっていくって、そのことを本当に覚えたいと思うんですね。で私もですね、いろんなその聖書の話をして、そして、 そのクリスチャンの信仰というのはどういうものかというのを話をする中で、大学の中でもですね、その自分の体験なんかも少し交えて話をするわけですね。でそうすると自分の罪がよく分かって、そして許されているということがよく分かったという話もその中で触れたりするんです。でその時はですね、やっぱり何か自分のうちに燃えてくるものがあるんですよね。その話をしていると深い感動が私を襲ってきます。何回も何回もしている話なのに、何回も何回も自分の中で思い起こしている話なのに、私が許されたっていうことを経験したこと、あのことは何度も深い感動を持って私の中に襲ってきますね。こんな私をですよね、こんな私を主は許してくれたのかって、深い愛、これが私の中に経験としてもう一度湧き上がってきます。それは私にとってはすごく大きな、ね、1回の出来事でしたけれども、でもその後も繰り返すものですね。何度も何度も、そのこと深く気づいていきます。私の中にあるものをいくらでも許してくださる、いくらでも許してくださるというとちょっとねだんだん悪くなってきそうでよくないですけど、でも本当にイエス様のね、この深い愛っていうのが分かってくるときに、私たちは喜びをまた感じるんだと思います。ちょっと長くなっちゃいましたけれども、要はイエス様の前に進み出るときに、そして本当に私たちが素直に打ち明けていくときに、どこまでも許し、そして受け入れてくださるイエス様の愛を知るのだって、それは前に進み出ないといけないんですよね。どこかではできない、イエス様の前にその荷を下ろすんですね。私好きな本に天路歴帝って本があって、その作品自体はね、名作の古典的なやつですけども、私が好きなそれの絵本みたいなやつなんですね。でも子供の時見た時からずっと印象に残っていて、驚々しい絵なんですよ。だから子供心にすごく印象に残ってるんですけど、すっごく思い出すのはその主人公がですね、すんごいでかい岩を持って登場するんですね。最初バカじゃないのってぐらいでかい岩を持って歩いてるんですけれども、ある時にですね、その十字架の光に照らされてゴロンってそれが落ちるシーンがあるんですよ。もうそれが私はすごく印象に残っていて、でもそれ私経験したんだなって今になると分かります。あれ私の姿だったなって思うんですよね。私たちはその主の光に照らされて、主の前に出て初めて全部その重荷を下ろすことができるって、そのことを私たちはこれからも経験していきたいと思います。じゃあ最後にいきたいと思います。最後はもう一度2節3節をご一緒に読んでみましょう。2節3節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。はい、こういうふうに言ってます。特に最後に注目したいのは、主に養われる羊の群れなんだということですね。私たちは羊、イエス様は羊飼い、私たちはめえめえって言いながらイエス様についていきますけれども、このイエス様に養われる羊の群れなんだということ、このことを最後に覚えたいと思います。私たちは成長していきますね。それは体とかだけではない。体はね、大人になり、壮年になり、そして老年を迎え、一度完成してまた少しずつ衰えていくかもしれない。しかし私たちの内なる人は成長し続ける、これクリスチャンの恵みだと思いますね。私たちの内なる人はずっと豊かに育っていくって、ああすごく嬉しいことだなって私は感じています。じゃあその成長とは何でしょうか。私たちの内なる人の成長とは何かって、私たちクリスチャンの成長はイエス様との関係の成長なんですよね。イエス様との関係が深まっていくんですよね。その時に私たちは内なる人が育っていくんですね。どうやったらイエス様との関係が育っていくでしょうか。それはイエス様との親しい交わりを通して育っていくんですね。すっごく当たり前のことを言ってます。一緒にいるっていうことですよね。共に過ごすということ、そのことを通して関係性は深まっていくんですね。これは人間同士の関係性でも同じだから分かると思います。その人と全然会わないでその人との関係がずっと深まっていくことは、普通はないんです。あんまり絶対その人と過ごす時間が増えていくに従ってその関係性は深まっていくんですよね。で私たちが目指すのは イエス様との関係性の深まりです。それが私たちにとって本当に大切で恵みなんですね。イエス様は私たちとそうやって親しく交わる用意がありますというか、その気がすごくあります。で、最近なんかよく私の周りで出てくる箇所がですね、これ開けなくて結構です、マタイの28章の復活のところなんですね。イエス様の、イエス様が復活した時に、まあ、婦人たちはその話聞いて、で、他の弟子たちに伝えようと思って急いで駆け出すんです。で、そうすると向こうにイエス様が立ってるんですよね。で、最初にイエス様が、彼女たちに声をかけるシーンがすごく私好きなんです。なんていうかというと、おはようって言うんですよね。すごく私はそのシーンが好きで、イエス様は彼女たちにおはようって言うんですよね。感動のなんか一言じゃないんですよ。じゃじゃんババーンって現れて、なんかね、すごいライトがわーって来て、レディース・エンジェントルメンみたいな感じだったら、なんかすごい、それはそれであんま感動しないかもしれませんけど、すごいかもしれないけど、そうじゃない。イエス様は彼女たちの前に復活してきたんですよ。復活してきたんだからものすごいこと起きてるんですけれども、でもおはようって言うんですよね。すごくイエス様なんだなって思うんですよね。つまりイエス様は私たちに本当に気さくに親しく関わってくださる方なんだって、そういうことなんです。私たちと一緒にいようとしてくれて、私たちと一緒に生きようとしてくださる方なんだって、これがイエス様の姿なんですよね。それはもう向こうはそのつもりまんま、あと私たちの方だけっていうことなんです。私たちがあ、そうなんだって、じゃあ、もっとイエス様と一緒にいるっていうことをしようって思うならば、もうどんなにもどんなにも時間を費やし、イエス様は私たちに関わってくださるということです。本当に人生を一緒に生きてくださるということなんですね。それを私たちは、まあ、自分でもしたいと思うし、また私たちが教会として歩んでいくときに、まあ、それをみんなで一緒にしていきたいと思うんですね。イエス様と集まるです。2人3人私の名によって集まるところには私も共にいるのである、イエス様は約束してくれました。1人でも一緒にいます。でも2人3人集まるときはますます豊かにイエス様は一緒にいてくださるということですね。礼拝に集まるのは、まあ、その一つの最たるものでしょう。みんなで一緒に集まってイエス様と一緒にいる、嬉しいことですね。他にも小さな交わりでライフグループとか、またミニストリーとか、いろんな集まりのところでイエス様と一緒に集まるんだということですね。それはどうやって言ったらいいんでしょうかね。でもなんかややこしいことではないと思います。私たちがこれはイエス様と一緒に集まる集まりなんだって、そう思ってそう信じて集まればいいんだと思いますね。単に何かで集まるっていうんじゃなくて、あ、今日この時間で約束してたから仕方ない行くかとかですね、あ、今日あの奉仕があるから仕方ない行くかっていうんじゃなくて、あ、イエス様と集まるんだってそう思って集まりたいと思うんですね。2人3人私の名によって集まるところには私もいるよって、そうイエス様は言ってる。それ約束ですから、イエス様ちゃんと一緒にいてくださるんですよね。この体験をまたこの1年間もたくさん味わっていきたいな、そういうふうに思います。さあ、では、御言葉を振り返り、また味わい、またそれぞれに語りかけられているところに特にフォーカスして応答していきたいと思います。まず第一に、私たちは礼拝に集まります。それは私たちにとって喜びであって、それはなんか単にワイワイだけではなくて、本当に必要な私たちを満たしてくれる、そういう喜びなんだということ。また第二に、イエス様の前に集まっていくときに、私たちは深い悔い改めや罪を示されたり促されることがある。しかしそれをそこで隠そうとしないで、本当にイエス様の前に素直に明け渡して悔い改めるときに、イエス様の愛が分かる、どんなに許してくださるのか分かるということですね。このことも覚えたい。また、一緒に集まる、イエス様と集まるという喜びをまた経験していきたいと思います。他にもどうぞ本当に自由に、特に語られていると思うことに応答していただきたいと思います。しばらくそれぞれで祈りましょう。 になります。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。イエス様、あなたの御前に進み出てこうして集まることの恵みを心から感謝いたします。どうぞこの1年、私たちまたその先もずっとですけれども、あなたの御前にいつも進み出て、あなたのこの他で体験のできない本当の意味での深い喜びと深い満たしと、その中で歩んでいくことができますように、主どうぞ私たちを顧みてください。一人一人をあなたが祝福してください。それぞれに語ってくださったそのことに今私たちは応答しましたので、どうぞさらにその応答に豊かな祝福と恵みを持って応えてくださるようにお願いいたします。感謝します。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。